はい、それでは、蒼天礼拝を始めます。賛美をいたします。我が岩なる神を賛美いたします。ララララララララララララララララララララララララララララその見技は素晴らしい。我が岩なる神よ。その道は皆正しい。真実な神よ。偽りのない。正しいお方。真実な神よ。偽りのない。正しいお方。アメン。それでは一言祈ります。愛する天のお父様、ありがとうございます。今日も新しい一日を感謝します。今日もどうか御言葉の糧をお与えください。御言葉の戸が開き、どうか今日もわきまえのない者たちに光を与えてください。今日も歩むべき道を指し示してくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によって祈ります。ね、はい。それでは今日のローション箇所は、第一コリントの15章、50節から58節の箇所です。それではこちらをお読みいたします。兄弟たちよ、私はこのことを言っておきます。血肉の体は神の国を相続できません。朽ちるものは朽ちないものを相続できません。聞きなさい、私はあなた方に奥義を告げましょう。私たちは皆眠ることになるのではなく、変えられるのです。終わりのラッパとともにたちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。朽ちるものは必ず朽ちないものを着なければならず、死ぬものは必ず不死を着なければならないからです。しかし朽ちるものが朽ちないものを着、死ぬものが不死を着るとき、死は勝利に飲まれたと記されている御言葉が実現します。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。しかし神に感謝すべきです。神は私たちの主イエス・キリストによって、私たちに勝利を与えてくださいました。ですから、私の愛する兄弟たちを、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄ではないことを知っているのですから。アーメン。それでは今日の箇所をまとめます。今日はパウロが肉体が神の国を相続できず、その一瞬にして御霊の体、天上の体に変えられるときに私たちが死に勝利するその瞬間が訪れると言っています。それでは、主の御声を、まず聞いていきたいと思います。はい、それでは、分かち合える方からお願いいたします。
はい、私は50節に目が止まりました。血肉の体は神の国を相続できませんとあって、本当に神の国は聖霊によってしか朽ちないその体をもってしか相続することができないということが心に留まりました。またもう一つは51節で、私たちは皆眠ることになるのではなく変えられるのですとあって、死んで、そして肉体が滅びて眠ることになるというのではなくて、新しい体を持って変えられていくという、これは本当にクリスチャンだけに与えられている素晴らしい報いであるなということを思わされました。以上です。
私は58節に目が止まりました。ですから私の愛する兄弟たちよ、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさいというところで、昨日も同じように思ったんですけれども、本当にこの私たちが生きているうちには体験しないこと、またその死の先にあることですけれども、本当にこれを信仰によってはっきりと信じていくときに、私たちは固く立って動かされない、本当にいつも主の技に励んで、この地上を生きることができるなという、まあ、この信仰がとっても大切だなっていうところに目が止まりました。以上です。
はい。私も58節なんですけれども、あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから、と語られていますが、こう、私たちの労苦というのが、こう、目に見える朽ちるもののためではなくて、あ、本当に目に見えない朽ちないもののためであるということを、本当の意味でこう、今目に見えるものが報酬として与えられるわけではなくて、朽ちないもののために働いてるっていう、何のために自分が働くのかの目的を、今一度確かにしなければならないと語られました。以上です。
はい、私は、54節に目が止まりました。死は勝利に飲まれたと記されている御言葉が実現しますということで、死に勝利するということが御言葉の約束として、すでにある、永久に死を滅ぼされるという、まあ、イザヤ書の御言葉のようですけれど、それが約束として与えられているということを考えさせられました。また、56節で死の棘は罪であり、罪の力は律法である。この死というものの前に、まあ、罪というものがあって、まあ、罪の行く先に死というものがあるんですけれど、イエス様がこれの両方に対して勝利をすでにされているということを改めて考えさせられました。です。それでは続いて、神様がどういうお方であるか、教え、戒め、また示される罪といったものがないか、いきたいと思います。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。できた方からお願いいたします。
はい、進めとして58節、あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですからとあって、私たちが神の国を相続するので、永遠の命のための労苦が無駄ではないということを教えられました。なので、いつも主の技に励みたいなということを今日も思わされました。また、57節で、神様、御父についてですが、私たちに力の勝利を与えてくださったお方だということを教えられました。イエス様を通して、勝利を与えられた。本当にその勝利がもう決まっているのですから、栄光の再臨を待ち望む生き方をしたいということをここでは教えられました。以上です。
はい、私もそうですね、57節、父なる神がイエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださったということ。この勝利以外に私たちが受けた勝利がない、本当に勝利は全て主のものであるということと、それから私たちの労苦が無駄ではないと書いてある58節、これがイエス・キリストにあって主の技に励むときに私たちが朽ちない天の御国のために働いているから、この世で朽ちるものの中で目に見えるもので無駄に見えるものであっても決してそれが無駄ではないということを教えられました。以上です。
はい、私はさっきと一緒ですけれど、56、57節で、主は罪に勝利し、また死に勝利された方だと思いました。十字架の御業を考えてみると、その死は贖い、罪のための贖いであり、またその復活というのが死に対する勝利であったということを思わされました。まあ、私たちは地上で血肉の体を持っていて、まあ、いろいろな弱さがあるんですけれど、主は罪に対しても死に対しても 勝利されたお方だということをもう一度覚えたいということを思いました。以上です。
私は50節と58節のところから、避けるべき行動として血肉の体やまたそれに属するものにたくさんの投資をすべきではないと思いました。もちろん主の示しがあって必要な時もたくさんあるんですけれども、私たちの価値観というのが本当にそうあってはいけないなと思いました。やがて滅び去る朽ちる者のためにではなくて、朽ちない者のために、たくさんの投資をすべきだなと、時間やそういうお金の使い方もそうすべきであるなと教えられました。そして58節から、本当に私たちの死生観というのが死と生きる観点、それがすごく大切だなということを教えていただきました。私たちがの命がどこまでだと考えるかによって、本当にこの地上での生き方が大きく変わってくるなということ、肉体の死をもって最後とすれば本当にこの地上に翻弄されて終わってしまうけれども、その先にある永遠の命を見て歩む時には、本当にこの地上で主の御心にかなった歩みを、主の技に励む歩みをしていくことができるということを教えられました。以上です。
それでは最後に適用を求める時間を持ちたいと思います。はい、それではそろそろ分かち合っていきたいと思います。できる方からお願いいたします。
はい、私はこの今日の御言葉を通して、亡くなる命の命のではなくて永遠の命を受かしいただいた御言葉の約束を思い出しました。本当に永遠の命に至る働きというのをすごく私の人生の中で優先にしていきたいということを思わされました。今も続けている教会のための祈りや、また牧会や、そして個人的な弟子訓練や、合心祈祷などすべて、主が祝福として私に与えてくださったなということを思っています。このようなことをおろそかにしない生活をこれからも続けていきたいということを思わされました。以上です。
はい、私は主にあって朽ちないもののための労苦ということで、人生において特に重要な決断であればあるほど、それが何のためのものであるのかということが本当に確かにならなければならないんだなというふうに思いました。主のために、主の天の御国、朽ちないもののためであって、また使命を果たすためであって、何のために自分が生きて選んでいくのかということが確かに重要なものとして自分が理解しなければならないなと今日は思わされました。以上です。
はい、私はその前後の箇所も読んだんですけれど、パウロがその前にこの毎日が死の連続であって、もし死者の復活がなければ、こういう苦しみは何の意味もないということを言っているんですけれど、本当に私たちがどれほど苦しくても死によって滅ぼされることはないということを覚えて、地上の人生を歩まなければいけないということを思いました。本当に苦しみのある日があるんですけれど、しかしそれによって滅ぼされることはなく、死に勝利すでにしているということを覚えて、またそういったものを恐れないで生きなければいけないということを教えられました。以上です。はい、それでは一言祈ります。愛する天のお父様、感謝いたします。私たちがこの栄光の体に変えられる、その瞬間があることをもう一度覚えます。主よ、今、様々な苦しみの中にある時もありますけれど、どうか私たちがその復活の力、そして栄光の体に変えられる時を覚えて、主の技に励むことができるよう、主よ、どうか今日も力づけ、また恐れないで前進させてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。はい、どうもありがとうございました。苦しみと痛み
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。